エアコン室外機の周囲に物を置いてはいけない理由と安全管理基準。エアコン室外機の給湖口や風出口を物で塞ぐと、放熱が難しくなって、冷房能力が低下し、保護停止や故障のリスクが高まる可能性があります。室外機地上の換気、モデル別の離角距離、置いてはいけないもの、水洗いと遮光時の注意事項をまとめました。室外機周辺の障害物により、排出された熱い空気が再び吸い込まれる現象が起き、冷房性能が低下する可能性があります。通風不良時には、エアコンの運転時間が長くなることがありますが、保護制御が作動すると、瞬間消費電力ではなく、冷房能力が先に低下したり、運転が停止したりすることもあります。室外機地上のガラリ窓は運転中に10分焼け、離角距離は任意の共通数値ではなく、該当モデルの設置説明書に従う必要があります。室外機の上や周囲には、段ボール箱、洗濯物、スプレー、燃料、うるき鉢など、通風、火災腐食落下のリスクを高めるものを置かないことが安全です。焦げ臭い匂い、煙、異常に大きな音、ブレーカーの繰り返し作動、短い間隔での繰り返し停止が見られた場合は、運転を中止して点検を受ける必要があります。エアコンの室外機は、室内から吸収した熱を外気へ放出する装置だ。室外機の上に物を置いたり、周囲を箱や洗濯物で囲んだりすると、単に見栄えが悪くなるだけでは済まない。空気の流れが悪くなり、冷房能力、運転時間、騒音、部品の寿命、安全性に影響を及ぼす可能性がある。室外機の通風が冷房に重要な理由。冷房運転中、室内機は室内の熱を冷媒へ移し、室外機は凝縮機とファンを使ってその熱を外部へ放出する。この時室外機には空気が入る吸湖口と、熱せられた空気が出る風出口が必要となる。流湖口や風出口が塞がれると、次のようなことが起こる可能性がある。室外機から出た熱い空気がスムーズに排出されなくなる。排出された空気が再び吸湖口に入る熱気の再循環が発生する。凝縮温度と冷媒系統の圧力が高くなる可能性がある。同じ室温にするため、圧縮機がより長時間、またはより高い負荷で運転する可能性がある。機器は部品を保護するために出力を下げたり、一時停止したりすることがある。したがって、通風の妨げによって瞬間消費電力が常に一定の割合で増加すると断定することはできない。インバーター制御や保護装置が作動すると、冷房能力が低下したり、運転と停止を繰り返したりする場合もある。ただし、必要な冷房効果を得るまでの時間が長くなれば、全体の電力使用量が増える可能性がある。状態予想される絵、必要な措置、中古コックスの前に箱、洗濯物がある、空気流入量の減少、熱交換性能の低下物を片付け、中古面を開放する筆靴の前が壁や物で塞がれている熱い空気の対流と再吸入水副説明書に記載された前面の離角距離を確保する。室外機地上のガラリ窓が閉まっている。室外機地上の温度上昇、保護停止の可能性、冷房運転前に十分に開放する複数の室外機が向かい合っている。一方の機器が排出した熱を別の機器が吸入が、メーカーは、設置の専門業者に配置状況の確認を依頼する。防虫もルーバーフィンにホコリが過度に溜まっている。風量の減少と騒音の増加、電源を遮断した後、許容範囲内で清掃するか、サービスを依頼する。室外機地上のガラリ窓と離角距離の確認方法。マンションの室外機地上にあるガラリ窓やルーバーは、室外機から排出される熱い空気を外へ逃がすための通路だ。エアコンを稼働させる際は、窓やルーバーを十分に開けなければならない。一部だけ開けた場合、通風面積が不足していたり、風出方向と合っていなかったりすると、室外機地上の内部温度が急速に上昇する可能性がある。 すべてのエアコンに適用される単一の最小離角距離はない。必要な間隔は、室外機のファンの向き能力設置形態、壁や天井の構造によって異なる。次の順序で確認するのが最も正確だ。室外機本体の型番を確認する。該当モデルの制服説明書で、通庫側、振り地側、左右、上部の離角距離を示す図を探す。メーカーの説明書がない場合は、公式カスタマーサポートでモデル別の資料を確認するか、設置点検を依頼する。室外基地上の構造物、防虫網、手すり、他の室外機まで含め、実際の空気の通り道を確認する。窓を開けても内部が非常に熱い場合や、機器が繰り返し停止する場合は、設置状況を専門業者に点検してもらう。室外機と壁の間に手が入るという理由だけで、十分なスペースがあると判断してはならない。筆口の正面が広く見えても、側面の吸孔口が塞がれていたり、上部の狭い空間に熱がこもったりすることがある。室外機の上や周囲に置いてはいけないもの、室外機は棚やもポシ台ではない。天板は物を継続的に乗せた際の機重に耐えるよう設計されているとは限らず、振動や数によって乗せたものが動いたり、落下したりする可能性がある。特に次のものは片付ける必要がある。段ボール箱、ビニール、落ち葉、ゴミ、吸孔口に張り付く可能性があり、可燃物による負担を増やす。洗濯物、布団、カーテン、風に飛ばされて通行口や筆口を突然塞ぐ可能性がある。エアゾールスプレー、ブタン管、燃料、溶剤、熱源や電気設備の近くでの保管に適さない、引火性加圧性の物品である。植木鉢と水溶器、重さで外装が変形する可能性があり、土や水が電気部品や金属部分に入り込むことがある。工具と金属製品、振動で落下したり、外装を損傷したり、整備作業を妨げたりする可能性がある。棚、端材、独自に設置したカバー、収納スペースを狭め、熱い空気の再循環を引き起こす可能性がある。物が室外機の開口部を直接塞いでいなくても、近くに積んで通路を狭めると、熱が滞留する可能性がある。点検や火災対応のためのアクセススペースも確保しなければならない。水をかけたり清掃したりする際の注意事項、屋外用に設置される製品だからといって、あらゆる方向からの強い水流や洗剤に耐えられる完全防水装置という意味ではない。高圧水は電装ボックス配線接続部、モーター、センサー、またはサービスバルブ側へ水を押し込む可能性がある。塩分やミネラル分の多い水は乾燥後に堆積物を残し、熱交換を妨げたり、腐食を促進したりする可能性がある。安全のための基本原則は次の通りだ。運転中の室外機にむやみに水を噴射しない。清掃前にはリモコンを切るだけなく、メーカーの指示に従って電源遮断の容器を確認する。外部の落ち葉や付着の緩いホコリは、電源を遮断した状態で慎重に取り除く。熱交換器のフィンは薄く鋭い上、簡単に曲がるため、手や硬いブラシで押さない。高圧洗浄機、スチーム、酸性アルカリ性洗剤は、メーカーが許可していない限り使用しない。パネルを分解したり、電気部品の内部を洗浄したりせず、専門サービスを利用する。室外機の周囲を冷やすために、床へ水をまく場合も、コンセント、配線接続部に水がかかったり、溜まったりしないようにしなければならない。すでに漏電、被覆の損傷、または設置不良がある場合は、水によって危険が増す可能性があるため、異常が疑われるときは先に点検を受ける必要がある。日よけを設置してもよいか、直射日光を減らすと、外装の表面温度を下げるのに役立つ可能性があるが、室外機の性能には、あうしてスムーズな通風の方が重要だ。日陰を作るために室外機のすぐ上や筆口の前へ板を取り付けると、 かえって熱がこもる可能性がある。日よけ構造物を検討する場合は、次の条件をすべて確認する必要がある。メーカーが指定する上部、前面側面の離角距離より、空気の通路が狭くならないようにする。室外機の外装にむやみにネジを打ち込んだり、重量をかけたりしない。強風で飛ばされたり落下したりしないよう、建物に安全に固定する。雨水や結露水が電気接続部側へ集まらないようにする。共同住宅の管理規約、避難経路、外観及び落下物に関する基準を確認する。設置条件の判断が難しい場合は、独自に設置する日よけより、メーカーまたは資格を持つ設置業者による点検の方が安全だ。田持に運転を停止して点検すべき兆候を、次の現象が見られた場合は、単なる猛暑のせいだと考えず、エアコンを停止しなければならない。焦げ臭いにおい、煙カマ、または外装の異常な変色、普段とは異なる大きな金属音、擦れる音、激しい振動を短い間隔で室外機が起動と停止を繰り返す現象、ブレーカーが繰り返し落ちる、または電線プラグが異常に熱くなる現象。室外機のファンが回っていないのに、圧縮機の音だけが聞こえる状態、配線の損傷。ウール状の跡、または冷媒排排管のひどい凍結す、ガラリ窓を開けて障害物を片付けても冷房が効かない状態、安全に近づける場合に限り。リモコンで運転を停止して電源を遮断する、煙や火花が出ている場合や、水に濡れた電気設備が見える場合は、室外機やブレーカーに無理に触れず、現場から離れて119などの緊急機関に通報する、冷媒回路、伝送ボックス、ファンを自分で分解してはならない。猛暑前の室外機点検リスト、室外機の上と周囲に置かれたものをすべて片付けた。流行口と吹出口の前に洗濯物、箱、防虫網の汚れがない。運転前に室外基地上のガラリマロやルーバーを十分に開けた。モデル別の水夫説明書に記載された離角距離を確認した。排出された熱い空気が再び吸い込まれていないか確認した。電線の損傷、水たまり、ひどい腐食、異常な振動がない。異臭や繰り返し停止が発生した際、直ちに利用できるサービスの連絡先を確認した。重要な基準は簡単だ。室外機のすべての空気通路を開けておき、上には何も置かず、水や独自に設置する構造物に注意し、異常の兆候があれば運転を中止する。具体的な離角距離と清掃方法については、必ず該当モデルの製作位取扱説明書を優先しなければならない。